健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたらどんどん質問してください。
2024年も続くんですね。はい、わかりました。
それでは今回の担当の先生ご紹介いたします。小沢健一先生です。小沢先生、よろしくお願いします。
お願いします。健康科学大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学コースの小沢健一です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。
まあ、小沢先生、すごく落ち着いた雰囲気で、
そう、雰囲気素敵ですよ ね、
感じでございますけれどもね、なんか趣味が料理と釣りってことで、お料理されるんですか？
そうですね、釣りするとどうしても釣ってきた魚を自分で処理しないといけないので、はい。
例えばどんなお料理を作られるんですか？
そうですね、何でも作るんですけれど、やっぱ魚料理するのが多いですね。
あ、いい。
じゃあ例えば三枚におろすとか、はい、その辺も全然、
はい、
へえ、すごいですね。先生、カルパッチョは言えますか？
カルパッチョ大好きで、
あ、いいですね。
美味しいですよね。
それはもう料理できる人だ。
タイとか ね、
タイね、
美味しいですね。
じゃあ先生、海釣りも全てですか、釣りは？
そうですね、最近は海釣りが多いですかね。
あ、なるほどね。
河口湖にいますので、
はい、
まあ、湖だと思われがちなんですけども、
そうです
よ
ね、
沼津まで行くとすぐ山を降りてってけば沼津の港なので、1時間もかかんないで。
なるほど、は
い、確かに。
じゃあ河口湖にいると湖も見れて、はい、海もすぐなんですね。
そうですね、はい、いいところです、
ね、たまらないですね、そんな小沢先生の専門分野が作業療法ということなんですが、はい、あの先生、具体的にはこちらはどのようなことを行っているんでしょうか？
はい、作業療法というのは、まあ、人が生活している作業を通して健康と幸せな生活の促進に関わる対象者中心の医療専門職なんですね。通常リハビリテーションというと、怪我や骨折によって動かなくなった運動機能の障害に対して行うものが一般に知られてるんですけれども、作業療法はそれ以外にも認知症とかうつ病、それから子どもの発達障害などの脳に何らかの問題があって行動や心の問題がある方々に対して、うまく社会に適応できるように関わっていく仕事になります。
なるほど。
体を動かすことって本当にいろいろなことに対していいということですね、はい、あの子どもの発達相談ってことは親御さんからの相談が多いっていうことなんですか？
そうですね、もちろん親御さんからの相談が多いんですけれども、保育士さんとかからも相談を受けています。で、まあ、私の場合はそういうこともやりつつ、現場の病院ですね、病院では外来の、まあ、骨折した人とかも見たりしていますね。肩が痛いとか、
はい、
はい、
あ、じゃあもう広く広く幅広く、はい、ということですね。あとはあの個人個人そのかなり違った症状があったりするんですか？
そうですね、その人その人で全然違いますし、同じ怪我をしたりしてもやはり目的違いますよね。肩が痛くて何もできないって言った時に、服が着にくいっ ていうのを大事にしてる人もいれば、
確かに
ただ動かないことに気になったりっていう人もいますし、
なるほど、ね、
でその人らしい生活を送っていくために、まあ、いろいろなことを考えながら最大限の延長をしていきます、
うん、
でその関わり方が、移動の方法だったり、
はい、
家事の効率的な方法だったり、
お
で体が不具合を起こさないように、予防の運動指導したりとかも多岐にわたって行ってます。
そうですね、だからやっぱ個別で症状が違うからそこに一つ一つ対応していくってことですもんね。
そうですね、
なるほど。そして子どもに関する相談なんかも、これはどの程度の感じでこう判断して相談するのがいいんですかね。
うん、
なんか親御さんもね、こう成長がちょっと遅いのかな人よりなんていう場合もありますもんね。
そうですね、子どもの成長にはいろいろなこう要素が絡み合っていて、まあ、それでもほとんどは経験不足のことが多いです。なので親御さんが気になった時に相談してもらえればいいのかなと思います。
なるほど。
でその時に日常の生活やお子さんのこと、今できることなどを伺ったり、それから一緒に遊んで観察しながら、こんな遊びをしたらいいとか、こんな関わり方をすればなどとアドバイスします。
はい、
でご家庭の状況にもよりますけれども、お子さんができる範囲で、例えば一緒にご飯を作ってみたりとか、DIY をしたりなんかするような関わりとかいいですね。
なるほどね
、
一緒にやるのがいいですね。
そうですね、やっぱり今その子どものこともそうですけど、発達障害とかいろいろと病気の幅が広がってるじゃないですか、そこに対しても先生もどんどんやっぱりアップデートされたものに対応してるってことですよね。
そうですね。
なるほど、まあ、ちょっと同じような質問になっちゃうかもしれないんですけど、認知症の相談っていうのもこれはやっぱり早めに相談した方が。
そうですね、認知症に関して早めの相談がよりいいと思います。
あ、なるほど。
で今はあの物忘れ外来とか、認知症外来、それから認知症疾患医療センターなどの名称でいくつかの病院で、相談できるところ開設されていますので、で認知症はさまざまな病気によって起こる症状の総称なんです。なので一般的に知れ渡っている物忘れだけが症状ではないんですね。
はいはいはい。
例えば性格が変わってしまったりとか、幻覚が見えたりなど、元の病気によって特徴的な症状が出るんです。社会的孤立や心理状態などによっても似たような症状が出ますので、
はい、
おかしいなと思ったら医師へ早めの受診をおすすめします。
なるほどね。これもあれですよね、本当に人によって全然出方が違いますもんね。
そうですね、
って考えるとね、またそこに対する個別の、指導をしていくってことですもんね。認知症の具体的なこう予防的なものっていうのはありますかね。
今のところ完全な予防はないんですよ。でいくつかの病気によって起こるって先ほど言いましたけども、例えば有名なアルツハイマー病ですね、アルツハイマーでは、早い時期、早期であれば脳にたまるタンパク質、アルツハイマー病っていうのは脳にタンパク質がたまっていて、それによって神経がこう働かなくなっちゃうと言われてるんです。でそれを取り除く薬がつい最近ですね、日本でも認可されました、ただ一部のタイプのみに、効くと言われているので。
あ、そうなんですね。
で認知症を引き起こす病気の予防としては、まあ、例えば、脳血管性の認知症、今アルツハイマーの話しましたけど、脳血管性っていうのもあるんですね。ちっちゃな血管が詰まっちゃうという、その場合には血管を詰まらせないことです。要は脳卒中とかね、心筋梗塞の、治療というか予防と一緒なんですけど、なので生活習慣病である高血圧とか、糖尿病とか、それから高脂血症ですね、そういうのと上手に付き合って悪化させないことが大事だと思います。あとは、まあ、高齢になるとどうしても頭を使う機会が減りますので、そういうのがあると余計にこう機能が落ちていってしまいますから、他の人と会話なんかをすることがいいかなと思います。でこの場合にはただ、一方的におしゃべりする とかではなくて、会話、つまり言葉のキャッチボールを行っていくのが大事かなと。相手が言ったことに思いを巡らせて自分なりに回答する、まあ、頭を使っていくっていうのがとっても大事になります。
はいはいはい。これ例えば具体的な感じで言うとどういう感じになりますかね。
そうですね、まあ、質問してそれに対して答えてもらいますね。ちょっとやってみましょうか。
はい、じゃあちょっと、はい、ちょっとやってもらいましょう。
いいですか。はい、
じゃあ、はい、例えばね、何か見ながら、パンフレット見ながら旅行先見て、はい、ここ行きたいなとか、どっか行きたいところあります？
あ、そうですね、あのいろいろあるんですけど、先生があの釣りがねお好きだというの、ことでしたので、ちょっと河口湖は行きたいですね。はい、先生どうですか？
いいんじゃないですかね。じゃあ河口湖で何します？
あ、ボートとかも乗りたいんですが、乗れるとこはありますか？
ボートありますよ。
あ、そうですか。あとはちょっと美味しいものも食べたいんですけど、先生おすすめのご飯屋さんは？
あ、いいね、
いっぱいありますね。なんなら釣って、一緒に食べるっていうの
が、素敵な休日になりそう。
いや、先生もなかなか隅に置けないですね。なかなかね、いきなり部屋に呼ぶんだっていう、なかなかすごいなっていう。でもそれ、でも釣りが趣味で料理が趣味だって言ったら、すぐに呼べるっていうことですから、
それ
も参考になりますよね。
会話が続くっていうのもね、いいですね。
それも本当にそうですよね。
そうですね。でもこういうふうに確かに、誰かと喋ることによって、こうイメージしながら頭使うなって、
そういうことですよね。
思いましたね。大事ですね、先生。
まあ、そのようにね、まあ、今みたいな感じでやり取りしながら会話していくと、こういろいろと頭を使って、ね、思い巡らせてということができるんじゃないかなと、ね、
なるほど。
でさらにね、ある程度症状出ちゃってる人もいますよね、年いったことによって、まあ、そういう人の場合にはその人の生きがいとなる役割を持たせてあげることや、生きる意味を持たすことが大切です。まあ、高齢者になるとどうしてもね、失敗したりとかそういうのが多くなるので、やらなくていいなんて言っちゃうとどんどんどんどん悪くなっていっちゃいます。
確かに。そうですね、
そうですね。
あとその、ね、先生のお話聞いて私もちょっと思ったんですけど、うちの母が、まあ、近くには住んでるんですけれども、一人暮らしで、会話の相手がやっぱり少ないん
です、ね、いやそうでしょうね。
ですね。で、2日に1回ぐらい LINE とかつないで、話すようにしてるんですけど、これやっぱ続けていくっていうのも大事ですか？
そうですね、そうやってこう、やり取りしていくとか、それからまああと何かをお願いするとかね。
お願いする。
あ、なるほど。でもそうかもしれない、頼られるとやっぱり人って違いますもんね。
そうですね。
確かに、うちのワンコのお世話とかお願いするときあるんで、そういうのもいいですかね。
いいと思います。
じゃあこれからどんどん、ね、はい、
でもそうですね、頼りにして、だからちょっと出来の悪い子供の方が、意外と親が丈夫だったりしますよね。
いつまでも心配かけさせて ね
すげえ小遣いとかせびってるダメ息子の方がみたいな、
確かに、
とかあるよ
ね意識的になんかあるのかもしれません ね、
まあ、それで悪いことしろって言うんじゃないですよ、もちろん。
そうですね、
そうですよね、相手にちゃんと頼るってことも多分大事なんでしょうね、ほっとくんじゃなくて。
はい、
はい、
分かりました。ちょっと続けていきたいなと、いうふうに思います。
はい、
ぜひラジオの前の皆さんもね、実践していただけたらなと思います。ということで、健康科学大学レディオクリニック、今回の担当は健康科学大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学コース小澤健一先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の入学案内です。健康科学大学の今年度実施の入学試験、すなわち2024年度入試では、なんと全ての入学試験で検定料が免除となります。つまり総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜など、どんな入試種別でも、また何度でも無料で入試が受けられます。現在一般選抜1期、大学入学共通テスト利用選抜1期の出願期間です。
検定料が無料となりますので、ぜひチャレンジしてみてください。次にイベントのお知らせです。春のオープンキャンパスを3月16日土曜日に実施いたします。詳細は決まり次第ホームページに掲載しますので、こちらもぜひチェックしてみてください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。
健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。